岩手医科大学命からテーマは薬用植物について。お話は薬科学講座天然物化学分野教授の田浦太先生です。田浦先生おはようございます。
おはようございます。
今週もどうぞよろしくお願いします。ちょうど春になりまして、今年は何のお花を植えようかなって考えていらっしゃる方も多いと思いまして、その中での薬用植物というテーマ、本当に興味深いお話で、先週も釘付けでしたけれども、ちょっと先週のおさらいをいただきながら今週のお話入っていきたいと思いますので、薬用植物とはどういうものかというところを教えてください。はいはい、
そうですね、薬としてまさに用いるのが薬用植物ですので、薬効がある成分を作り出している植物が薬用植物ということができるかと思います。ですけれども、皆さんが一般に見ているような花壇の植物であったりハーブというのも、それぞれに薬効があるものが多くて、そういったものも薬用植物に分類されておりますし、非常に美しい花が咲く植物も薬用には多いので、そういったところでも心の癒しになるのも薬用植物であるのかなと考えています。
はい、先週ドクダミ、
はい、
とても素晴らしい成分があるっていうお話でしたよね。
そうですね、非常に薬効が広くて、昔から伝統的に用いられてきたものなんですけれども、やはりそれだけの作用がある植物なんだろうなと思います ね。
でもこれだけの効能があるとなると、大事にしたくなってきますよね。雑草としてこうね、取って捨ててしまってはもったいない。
そうですね、ドクダミ、どうしても独特な匂いが苦手だという方が多いかと思うんですけれども、薬効という点でも香りが薬効につながるという部分もありますので、そこはちょっと多めに見ていただきたいなとでまたドクダミというのは非常に綺麗な花が咲くというところもありますんで、実際見ていただけるとまた見方も変わるのかなという感じがいたします。
はい、岩手医科大学では薬用植物園があるんです。皆さんご存知でしたでしょうか。植物園を大学さんで持ってらっしゃる。
薬学部設置する場合には必ず薬用植物園を開設するということになっておりますので、本大学でもキャンパスの庭に、ちょっと小規模ではあるんですけれども、薬草の見本園などを運営しております。
なるほど。今時期の薬用植物というのはどうですか。
ちょうど今からボタンの見頃になってくるかなという時期になりますし、これから5月に入ってくると、同じくボタン科の芍薬なども見頃になってくるかと思います。
ボタンも芍薬も薬用植物なんですか。
そうですね、本当に美しい花の代表といったところになりまして、芍薬なんかだと、5月に切り花として花屋さんにも並んだりですね。本学だと華道部の皆さんが植物園の芍薬で生け花をされたりもしています。芍薬本当に重要な薬用植物でもありまして、4年ほど育成した大きな根を掘り出して薬用としています。
根の部分は。
そうなんですね、芍薬本当に色とりどりの品種が開発されてるんですけれども、伝統的に薬用とするのは、白い花が咲く品種梵天などと言われるんですね。これが薬効成分の量が安定して高いということが知られています。またちょっと栽培にも特徴がありまして、花が咲くと花に栄養が取られて薬用とする根が大きくならないというところで、薬用とする芍薬は花をつぼみの段階で切り落とすというのが通例になっています。ですから薬用とする畑だと花が全然ないんですね。実はこの白い花も綺麗なので、ちょっとはもったいない気もしますね。
どんどん華道部さん使ってくださいという感じですよね。
生け花にしたものは病院に展示したりもしていますので、見ていただけてるかなと思います。
田浦先生、先週センブリを食べさせていただきまして、あれからですね、収録後何時間苦味が残ったか、舌、唇、 口の中もう何かこう苦味で覆われたような感覚だったんですよね。
まあちょっと大変だったですねすいません
もうきっと健康になっているなと思っていただきましたが、はいはい、今日もまた何か、
はい、芍薬の根を刻み生薬にしたものなんですけれども、食べてみていただければ割と癖がなくて食べやすいかと思います。
根を刻んでますから、ちょうどなんて言うんでしょう、赤ちゃんの乳歯ぐらいな感じで切っていただき、まあねはい、先生、はい、一緒に食べましょう、はい、それではちょっと、はい、いただきます。うん、
いい音がしてますかね。
あ、うん、
割と芍薬は食べやすくて、まあ、ほのかな苦味があって、
噛むと植物っていう感じの苦味と甘みもセンブリよりありますよね。
まあ、意外に美味しい生薬でもあるかなと思います。
これはちょっと私癖になりそう、もう一粒いただいてみようかな。
まあ、私もよく口寂しいとかいろんな生薬を
ビールのつまみにとかはならないですね。
その時の気分で食べたりしたりしてますけれども、まあ、食薬今食べていただいてますけれども、女性の生薬でもありまして、まあ、一つには血を補って貧血を治す補血という働きが知られています。まあ、これは同じく血を補う薬用植物の当帰とともに当帰芍薬散という漢方薬に配合されてますね。
はい、飲んだことあります。
あ、そうですか。
あ、その芍薬ですね。うわ、感激しますね。
当帰芍薬散って、まあ、当芍美人という言葉があるんですけれども、比較的体が弱くて細身の女性ですね、まあ、そういった方に適するとされています。
あ、ちゃんとそういう体型とかも見ながら処方されるんですね。
そうですね、漢方薬は同じ病名であっても、まあ、人の体質を見て処方することになっていますので、まあ、非常に多様な種類があるというところも特徴になってきます。
足がつったりする場合もいいんですね。
今芍薬甘草湯って言って、またこれも芍薬が含まれている漢方薬がよく臨床でも出されるんですけれども、芍薬というのは筋肉の痙攣を緩めて痛みを鎮める働きが非常に強いものですので、まあ、しかも作用が早いというところもありますので、芍薬甘草湯はですね、まあ、足がつるとか、まあ、痙攣性の痛みがある人、若い人であっても、まあ、スポーツの前などにですね、予防的に飲む方なども多くなってきているかなと思います。
なるほど。これはじゃあ男性女性ともにこのスポーツの痙攣などの予防には服用してもいいですね。
よく使われてますし、ご年配の方なんかだと寝ている間に足がつるとか
ありますよね、
まあ、そういった時にもよく使われる漢方薬になっていたりしますね。
はい、
立てば芍薬、座ればボタンといったことわざご存知でしょうか。
はい、歩く姿は
百合の花と続きますね。
素晴らしいですね。
これ一般には美しい女性を指す言葉と言われてるんですけれども、まあ、実は女性のための生薬の使い方を意味するという、まあ、漢方的な解釈も知られているんですね。
じゃあボタンも効能があるわけですね。
そうなんです。まあ、すなわち、まあ、貧血の女性というのは体は弱いんですけれども気が立ちやすいという性質がありまして、貧血で気が立つ女性には芍薬が良いと、まあ、貧血を治すというところですね。
気が立つっていうのはこうちょっとイライラしたりっていうことですか。
そうですね、まあ、そういった方は血が足りなくてイライラしているので血を補う芍薬が良いというところになってきます。
はい、
でまたボタンというのは血の巡りを良くする薬効が知られているんですけれども、まあ、血の巡りが悪い女性というのは座り込んでしまいますので、こういった座り込んでしまうような女性だと、まあ、ボタンが良いと、まあ、それが座ればボタンというところにつながってきます。あと、まあ、歩く姿は百合の花というのもありますね。これに関しては、まあ、百合というのは非常に大きな花が咲きますので、風が吹くとゆらゆら揺れるんですね。このように百合の花が風に揺れるように 精神的に不安定な状態を歩く姿と表現して、まあ、そういった女性には精神を安定させる百合の球根が良いと、まあ、そういったところなのかなと解釈できます。
面白いですね、
まあ、植物ってやっぱり昔から身近な存在でしたから、まあ、こういういろいろなことわざとか言い伝えがあって面白いんです ね。
先週も感激いたしましたのが異色同源という言葉を今よく耳にしますが、その異色同源の元になるのが薬色同源、
そうですね、はいはい、
こちらの方が元だったっていう、はい、やっぱり自然と人間というのは本当に昔から先生のおっしゃった通り共にある存在だったわけですね。さて次のお話は、
やはりあの生薬というと、まあ、今漢方薬を使う方が多くなってきているかと思いますので、はい、漢方薬の話少しお話ししていこうかなと思います。
はい、
あの、まあ、民間療法に使う薬がだいたいセンブリとかドクダミとかですね、一種類の生薬を煎じるのに対して、はい、まあ、漢方薬というのは一般にですね複数の生薬を組み合わせることで治療効果を高めた医薬品ということができますし、まあ、それぞれの処方には出典となる医学書があってきちんとした理論をもとに生薬の構成が決められています。で、例えばあの風邪には葛根湯などと言いますけれども、まあ、風邪の漢方を一つとっても多数の漢方薬が存在していて、患者さんの体質であったり病気の時期などによってで使い分けられているというのも、まあ、漢方の特徴であったり、まあ、奥深いところかなと思います。
そうですよね、あのアレルギーの時期っていうとよく私も127とかって、
はいはい、
それが何かは忘れてますけど番号だけ覚えていて購入して服用するとすぐ治ったりっていうこともあるんですけどね。
そうですね、まあ、あのおそらく小生理由等かなと思うんですけれども、あれ本当によく聞きますね。
あ
の、もう私も花粉症の時期には購入して飲んだりしています、
先生まだまだお話が終わりませんので次週も番組に登場していただきたいと思うんですが、ちなみにですけど、
はい、
田浦先生はほとんど服用するとしたら薬用植物を使った漢方などですか？
そうですね、あのもちろんあの西洋薬もまあいろいろ使ってはいるんですけれども、あの私結構厳しい胃腸症状を持ってまして、まあ、割と長年漢方薬を服用しています。まあ、あの私の症状には漢方薬が合ってるかなと思っているところなんですけれども、まあ、今あの西洋薬で何でも治るっていう感じがあるんですけれども、まあ、一部やっぱり漢方薬の方が効果的かなと思える場合もありますし、また近年はですね、がんの副作用として起こってくるような辛い症状を軽減する目的でそれに適した漢方薬を処方するといった試みも成果を上げていたりします。で、まあ、おそらくあの漢方薬っていうのは万能薬ではないんですけれども、現代医療を補完するような役割を持ってこれからも重要な存在であり続けるのかなと考えています。
はい、ではまた来週よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。